The scripture reading is in the program. You can follow it. First, 2 Corinthians chapter 4, verses 16 and 17. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing us for us the eternal weight of glory beyond all comparison. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
コリント人への手紙第2、4章16節17節を日本語でお読みします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。コリント人への手紙第1、15章58節。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
ラビ・ノザキ will now share the message. We are indeed blessed.
皆さんおはようございます。ちょっと雰囲気が変わりましたね。以前ネーバルベースに呼ばれて証しをしたことがあるんですけど、その時はなんかこの高いところにバルコニーがあって、その上に階段で上がってその上から話してるとかありますけど、落ち着きませんでした。ちょっと私ここから皆さん遠いような感じがしますけれども、でもマイクロフォンがありますから大丈夫だと思います。Let's turn back the clock、1853年の時から話を始めてまいります。今から163年前です。アメリカ海軍提督のペリーの率いるところのですね、軍艦が4隻横須賀港に入ってまいります。実際は久里浜の海岸で、私の母教会のあるところですけれども、そこに突然姿を現します。太平の眠りを覚ます蒸気船たった支配で夜も眠れずという有名な占領というんですけれども、ちょっと風潮したですね、その歌が残ってますけれども、蒸気船というのは緑茶、日本の一番高級なお茶の名前なんですね。その蒸気船と蒸気船というのはスティーボートとも蒸気船と言います。これを合わせましてたった4隻の船なんだけれども、それが入ってきてお茶をたくさん寝る前に飲むと皆さん眠れなくなりますよね。それと同じようにみんな日本全国の人が眠れなくなってしまった。それほど日本の人たちはびっくりしてしまったんですね。外国とそれまではずっと400年もですね、もう日本という国は外国とは交渉してなかった。そこにいきなりアメリカの船が入ってきて、それでボーッと蒸気船ですから流したんでしょうね。でみんながびっくりしてしまって、蒸気船だから蒸気船という有名なお茶があるから、そのお茶を飲んだように俺たちも目が覚めてしまって驚いてしまって、そしてどうしていいかわからないと慌てふためいた時だったんですね。ちょうどその頃日本はまだ幕末時代といいまして、ちょうど今まであった徳川幕府がですね、いろいろな若い人たちの考えによって変えられようとしていた、その時期だったわけですね。ですからそれが変わる一番のターニングポイントということができるかと思います。しかしその時に聖書が、また聖書の真理がどのように 当時の侍たちに届けられていったのかという話を今日はしたいと思います。黒船が入ってきて1年後です。日本はいろいろな国をですね相手にして港を開きます。もちろん長崎がそうですね、それから横浜もそうですし、いろいろな港が扉を開くんですけれども、と同時に日本とアメリカ、それから日本とイギリス、これは一緒に和親条約という、そういうフレンドリートリティを結ぶんですね。そしてその6年後、今度はですねオランダ人の宣教師のフルベッキーという人が、当時日本に来るときにはですね、まず大西洋周りで喜望峰、そこを回ってインド洋を通って中国に行きます。それから日本に来てたんですね。長い旅です。中国と上海に寄港してしばらくそこに留まって、それから1860年11月7日の夜中に、夜遅く長崎の港に着きます。その年1860年というのはですね、日本からも勝海舟、この人が使節団としてアメリカへ渡るんです。日本にはまだ造船技術ありませんから船が作れません。そこでオランダに頼んで10万ドルを払って700トンという小さな巡視船ですけれども、それを買います。付けた名前がヤーパン号、オランダ語で日本という名前ですね。そのヤーパン号をですねに乗っていたのは勝海舟をはじめ福沢諭吉も乗り込んでいました。福沢諭吉のことは後で話しますけれども、一緒に乗っていたんですね。彼はちょうど四国の沖合で漁船が難破して、そしてアメリカの船に救われてアメリカにたどり着いたジャン・マンジローという人がいるんですが、その人が英語ができるものですから、その人を通訳に連れて、そしてアメリカに渡ったんですね。その間もう太平洋を渡るときにですね、もう彼にしがみついて、もうその外の世界の情報をむさぶるように聞き出していたと言われています。でその頃日本ではこれまたですね、3月には桜田門外というところで、当時の幕府の一番の長老だったところの人、いい大老がですね、水戸藩士という過激派に彼が暗殺されてしまいます。ですからもうその時はもうすったもんなのような状態だったんですね。そしてキリシタンはすでにもう禁止されていますから、それがずっと続いていました。今その当時は考察といいまして、そういうプラカードみたいな看板がですね立てられていて、東京の日本橋の橋のたもと、それから四十七士中心から有名な四十七士の墓のあるその泉岳寺の門前にもこの考察が掲げられていたと言われています。いや、私のブラジルにいるリスナーの一人に、この考察が私の家の裏の納戸にありましたという人に会いました。で話を聞きましたら、この押山武五郎さん、実はお父さんが幕府の役人で、そういうキリシタンを取り締まっている人だったんですね。ですが当然考察もあったわけですけども、それがその納屋にキリシタンがもう解き放たれた時に納屋に隠し持ってたんで、それを彼は見たそうです。ところがこのお父さん、なんていうことか、宣教師と出会ってクリスチャンになった。そしてそのクリスチャンホームで育った押山武五郎さんは、日本を出てブラジルに行く時にお父さん、それお母さん、特に母親からですね、また父親から信仰だけは捨てないようにと言い渡されるんですね。そして彼はこう言っていました。その信仰だけは捨てないよと言われた、その信仰で自分は移住地においていろんな困難があったんだけども、それを通り抜けることができた。もともと日本人はブラジルに渡った時に、特に戦争の時の勝ち組負け組って大変な騒動があったんですね。そういうことがありました。また移住者といった人たちは、土地を与えられても何にも与えられない、また高級園で働かされるんだけども、それこそ安い賃金で、もう死ぬような思いで自分たちの移住地を築いていったんですが、そういう時に、それからまたこの人はですね、 自分の家族、奥さんを含めて子供が何人かですね、交通事故に遭ってみんな亡くなるような、そういうことを経験しているんです。そういう中でも彼は信仰だけは捨てないように、この自分の両親に教えられた、またその宣教師に導かれて両親がクリスチャンになった、その思いをですね、ずっと持ち続けて自分の人生を切り抜けてきたというんですね。で、最後にインタビューで私はこう言ってくれました。今度は自分がそれを孫やまたひ孫たちに語り継ぐ番だ。さて、キリスト教禁制、キリスト教はダメだと追い出されたその時代にですね、もう宣教の働きは禁じられたわけですよね。ですから幕末の時に宣教師がやってきた時に、まあ、堂々とキリスト教をすぐに述べ伝えるということはできなかったと思うんです。宣教師は一応門が開かれましたから外国人でも入れてもらえることはできたんですけれども、しかし宣教の働きはできたはずがないんですが、表向きは何をしたかと言いますと、英語の教師、それから横浜にいたところのヘボン式のローマ字であります、このヘボン博士は医者として、彼は幕末維新の日本が新しく立ち直るためにその面で貢献していったんですね。しかし自分たちが来た目的は、彼たちは決して忘れることはありませんでした。長崎に着いた古別久氏は長崎奉行所で英語を教える教師として3年間過ごします。そして佐賀藩に参りますけれども、九州の佐賀の方に行った時にはですね、大隈重信、この方が学校を作って、そこで英語の他に新約聖書や国際法、また科学、数学なども教えていたんですね。で、特にこの佐賀藩の場合はですね、鍋島藩主が西洋文化に対して非常に興味を持っていた、そこでそれを許可したわけですね。ただ英語を教えるだけでは、古別久氏が英語を教えるだけではなくて、他のものを教えるその学校で英語を教えると同時に、その中で聖書を教えることも多めに見ていたんです。しかもこの鍋島藩主はその聖書とやらを知りたい、一体何が書いてあるのか教えてほしいというので、まだ日本語に翻訳された聖書がありませんので、わざわざそれをですね、漢字で書かれた漢訳聖書をしかありませんから、古別久氏に頼んで手に入れて、読めませんからこれもまた英語にして、これを読んでもらい、その英語を習いながら聖書の勉強もしたと言われています。その学校にはですね、薩摩の人たち、今の鹿児島ですね、それから土佐の人たち、四国ですね、そういう長州、山口県、私のいるところ、いたところですけれども、そういうところからの人たちもみんな侍、若い侍たちが集まってきてた。とすると有名な西郷隆盛とかですね、坂本龍馬もひょっとしたらその中にいたかもしれないんです。で、西郷隆盛と言いますと、今から8年前、2008年ですけれども、鹿児島で敬天愛人と聖書というイベントが行われました。敬天は天を敬う、そして愛人は人を愛す、天を敬い人を愛す、これこそ西郷隆盛の座右の銘だったんですね。西郷自身、聖書をよく読んで人に教えていたのです。会場では彼が愛読したといわれる香港で出版された聖書、もちろん漢訳漢字ですけれども、これをですね、彼が読んでいたというのはちゃんとそこに置いてあったそうです。西郷隆盛が聖書を読んで学んだということはですね、彼が書き残した文章を見てもわかるんですね。そこに彼はこう書いています。人は相手にせず天を相手にせよ、天を相手にして己を尽くして人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ねるべし。 ちょっと今の日曜と違いますから若い人たち分かりにくいかもしれませんけれども、つまり天は全てを見通しておられる、ご存知だ、その天を仰いで己がいかに小さいものであるか、また足りないものであるかということを知ること、そして人を相手にして人を咎めることばかりに気を取られてはならない、また天は人も自分も同じように愛しておられるのだから、自分を愛する心を持って人を愛さなくてはならない。どうです、これはまさに聖書の教えですよ。聖書の言葉が同じように横に並べるは出てきますよね。薩摩武士として人々に信頼され尊敬された西郷どん、その腹の中にはですね、この聖書の真理がしっかりと根付いていたのです。ですからこのように幕末維新の武士たちが、侍が最初に手にしたのは上海から入ってきた聖書、つまり日本語では読めない聖書だったんですね。そのうちに開国と同時にアメリカとイギリスとの間に条約が結ばれましたから、イギリスからもスターリング提督という人が英国東洋艦隊を率いて長崎へやってきます。スターリング率いる英国東洋艦隊、さあ艦隊が来るわけですから長崎は大騒ぎです。そしてその長崎奉行、幕府の政府のですね、そのお役人の人たち、その人たちの中に村田若狭守という人があります。この人は長崎じゃなくて佐賀藩から使わされた人なんですけれども、その若狭守の家来がですね、長崎湾の内間に漂う小さな包みを見つけます。そしてさあ持って帰って、変なものが浮かんでおりました、開けてみましょう、まさか爆発物じゃないでしょうねってことで、それを用心して開けてみたところが、その中には外国語の書物が入っていた。さあわからない、そこで当時は長崎ですからオランダの人がたくさんいます。そのオランダの通訳の人に尋ねたところ、いやいやこれは英語の聖書だと言われて、だからそれならば佐賀に彼はいましたから、佐賀にいるのはフルベック氏がいましたから、佐賀から長崎に来たんですけど、長崎にフルベック氏がいますから、その英語を教えているフルベック氏にですね、今度は呼んでわざわざその英語を見せて、これは一体何が書かれているのかと聞くわけです。いやフルベック氏はどんなに喜んだでしょう、聖書を教えたい、聖書を読んでほしいと思っているのに、向こうの方からですね、聖書を持ってきてこれに何であるか教えてくれというんですが、いや今まで待っていた甲斐があった、神が道を開いてくださった、流行る心を抑えながら若狭の神にこの彼にですね聞いて聖書を読み聞かせてもらうんですね。英語に知識はないとは言いながら、聖書のその内容を聞くたびに、若狭の神は自分の持っていた好奇心にですね、もう次から次、自分が知りたいと思っていたそのことが次から次に答えが入ってくるもんですから、ね、嬉しくてしょうがない。ちょうど焼け石に水って言葉がありますけれども、吸い込まれるようにこの聖書の言葉が入っていったんですね。でこの若狭の神が当時どんなに聖書の言葉に感動したかということが、佐賀教会のその創立100周年記念碑にちゃんと残ってるんです。お読みします。世が初めてイエス・キリストの品性とその働きを読んだ時の感激は言葉に言い表せない。格のごとき人物を見たことも聞いたことも想像したこともないからだ。その生き様に自分の心は虜にされた。こうして若狭の神は弟と一緒に洗礼を受けます。ですから250年間もずっとキリスト教禁制、キリスト教は禁止されていた、その幕府としてはですね、そしてまだそれは解かれていないわけですから、佐賀藩の家老が キリスト教に入信したってことをすんなりと受けるわけにはいかないわけですね。見逃すこともできない。そこでその藩主は鍋島直弘という人ですが、一応若狭の神に過労職だけは退いてほしいと、引退するという形でことなしで収めてしまうんですね。それは鍋島藩主自身がですね、内心は外国文化に理解を示していたからです。そして自由の身となった、そして自分の屋敷に戻った若狭の神、その後すぐに農家の納屋を借りて、そこで家臣、家来の人たちとか親族、また友人たちを集めて集会を始めます。そして聖書を日本語に訳す仕事も始めるんですね。キリシタン新近世が解けるところの1年前、1972年、明治13年に彼は世を去ります。しかし彼の心にまかれたその聖書の御言葉は成長して実を結び、佐賀で最初のプロテスタント教会が生まれるのです。今では創立136年を迎えています。一粒の麦、死なば多くの実を結ぶべし、この御言葉の成就ですよね。さて新島城、ご存知ですね。この方もまた聖書を基盤とした教育に自分の身を捧げた人でした。彼はアメリカでクリスチャンになったので英語は得意でした。そしてワシントンのホテルでですね、当時の政府の文部理事官田中藤原と話し合ったことがあります。その時に新島は教育について自分を変えた聖書の真理が教育にはいかに必要であるか、どんなに影響を与えるものであるかということをですね、熱っぽく語ったと言われています。でこの新島城ですけれども、彼がアメリカに渡ったのは21歳の時、それも国権を犯して函館からアメリカ船ベルリン号に乗って海外脱出、密航したんですね。でアメリカでは幸い船主に面倒を見てもらって洗礼を受けてアマースト大学で学びます。そこでシーリー教授という方がおられて、そこに寄宿させてもらって、そのシーリー博士は後で入学してきた内村鑑三、その人にも人格的に大きな影響を与えた人であり、もう一人その大学では少年よ大将だけという札幌にある、あそこの北海道大学ですね、当時の札幌農学校に赴任したクラーク博士もそこで教鞭を取っていた。いろいろとつながりがあるもんですね。そして歴史小説を書く有名な作家の司馬遼太郎さんも明治の代表的な教育者として、この新島城とそれから福沢諭吉を挙げています。福沢諭吉のことは後で話しますけれども、そのどちらも聖書の影響を受けた人たちだったんです。さて新島城が日本に帰った後、すぐに彼は郷里の群馬県安中市、ここでですね聖書を学ぶための集会を開きます。そこは日本古来の飲酒が根強く残っている土地柄です。にもかかわらずその集会に求道者が30人も出たという記録が残っています。さて次に彼が目指したのは大阪でした。そこに学校を建てたいと思いそちらに行くんですが、なかなか適当な場所が見つかりません。がっかりしているときに、ちょうどそこで日本では珍しい博覧会が開かれます。そこで京都を訪れて京都府の顧問をしていた山本角馬と出会うんです。その出会いが新島城を同志社英学校という最初の名前ですけれども、その同志社を作るきっかけとなっていくんですね。でこの山本角馬ですが、こちらはもともと会津藩士で 鳥羽伏見の戦いで捕らえられて敵方の薩摩藩邸に幽閉されてしまいます。しかしその間に彼は一生懸命新しい政府に対して自分の思いをですね、建白書というものにしたためて、そしてそれが認められて京都府の顧問として迎えられます。しかし彼の肉体は長年患った眼病で目は見えなくなる、また足も不自由になってしまって歩くことができない、そういう逆境の中でした。その時にこの京都で開かれた万国博覧会に来ていたアメリカ人宣教師たちと出会うことで彼の人生哲学がこれまた変わるんですね。その時に宣教師から送られたその本がキリスト教の本質という小冊子でした。それを読んだ時のこの格馬の自分の衝撃的な思いを次のように残しています。この本は長年私を苦しめてきた疑問を解いてくれた。私は何とかして国家に尽くしたいと思い、兵学の研究に打ち込み、人々のために正しい道が開かれることを願って法学も学んだ。しかし法律には限界を感じた。法律は障壁を築くことはできても、それによって肝心な心を入れ替えることはできない。壁がなくなれば人はまた元に戻ってしまうからだ。しかし私はこの本を読みながら、目の見えない私に明け方のような光が差し込んできた。それは見えなくてもそこに存在する真理だ。今や私はこの肉眼では見えなくても心の内でその道をはっきりと見ることができるようになった。この小冊子が私が長い間無意識のうちに求めてきたものを見せてくれた。これがふとまるでですね、パウロはあのダマスカ途上でパッと強い光に打たれて、そして彼はもう今までキリスト教は破壊してたんですが、それがガラッと変わって大伝道者になりますよね。その出来事を私は思い出すんです。1875年新島城と出会った角馬はキリスト教主義学校建設に意気投合します。この本を読んだその角馬の思いの中に、そして新島城の持っているその思い、これが一つになったわけですね。そして彼は京都府の顧問してますから、京都府から学校創設の認可を取り付けます。おまけに、おまけなんですよ、自分が保有していた敷地、これを安く提供して京都で最初のキリスト教主義の学校同志社が誕生するんです。 NHK の大河ドラマ見ていらっしゃる方いると思いますけれども、八重の桜の主人公の八重、この方もまた新島城とつながっていきます。八重は格馬の妹、佐久間翔さんからですね、西洋の砲術を学んで、そして銃の扱いは自分の兄格馬から直接習って、会津の戦いでは白虎隊の少年にも銃の撃ち方を教えるほどだったのですけれども、戦いには敗れてしまいます。その失意の中で八重は京都の兄の格馬を訪ねます。そこで新島城と会って婚約し、洗礼を受けて、その翌年には結婚します。戦いに敗れた八重の心の空白を埋めてくれたのは聖書でした。そしてクリスチャンの夫ジョーのですね、誠実で、そして献身的な愛であったことがよくわかります。では最後に、今度は一万円札の話です。一万円札面白かった方いらっしゃいますか。 献金したかったんですけど、なかったですけども、この一万円札にはですね、福沢諭吉が出ています。この福沢諭吉、この方は蘭学を長崎で学びました。そして藩の命令に江戸に出て、東京ですね、蘭学塾を開いたのは慶応義塾と言われる大学の始まりだと言われています。で、1860年、覚えていらっしゃいますね、勧進丸で勝海舟とともにアメリカに渡ります。そして帰国後は幕府に雇われて、今度はヨーロッパもあるんですね。これもやはり幕府の使いとしてですね、剣王使者さんと言いますけれども、ヨーロッパを各地を回るんですね。でロシアに行った時はですね、国立図書館で世界最初の印刷機を発明したところのグーテンベルグ聖書というのがあって、それを鑑賞したという記憶が残っております。ですから、まあ、世界をいろいろ回りながら聖書に触れたことは間違いありません。しかし彼がキリスト教と肌の触れ合う、そういう経験を持ったのはやはり宣教師との交流でした。英語を教えるために慶応義塾に来たと、この小宣教師という方がいらっしゃいますが、その方のために諭吉はですね、自分の家の隣にわざわざ西洋館を新しく建てて、その宣教師の面倒を見るんですね。そして塾生たちには英語を教えるだけでなくて、聖書を教えることを宣教師に勧めるんです。ですから諭吉がいかに聖書にいろんなところでやっぱり感化を受けていたかということが分かりますね。で、当時のその小宣教師が福田諭吉にいろいろ面倒を見てもらった時、そのこういう方がいるんですよ、こういう諭吉はこういう人ですよということを報告した手紙が残っています。そこで諭吉についてこう書いてるんです。ミスター福沢諭吉は日本の教育面でたくさんの貢献をしています。学校には日本全国からの約300人の少年たちがいて、彼らはみんな両家の子弟です。私のクラスには14人の少年たちで、モラルとして聖書を教えてもいいというので聖書を教えています。その中でキリスト教をさらに詳しく学びたい少年たちのために、毎週夜のクラスを開いています。神の働きによって遠からず私が彼らに洗礼を授けるようになるだろうと確信しています。嬉しいレポートですよね。こういうレポートを書く宣教師は本当に嬉しいです。この手紙を書いた3ヶ月後のクリスマスには8人の4人が洗礼を受けました。そのうち3人が慶応義塾の生徒で、その中に後に献聖の神様と言われた尾崎幸雄がいました。で、尾崎幸雄は東京市長時代に日本の桜をですねアメリカに送って、今もワシントンポツドマック花畑に春を彩っております。記念の切手も出ましたね。私買い占めて日本の手紙に送るときに貼ってらっしゃいましたけれどもファミリーヒストリー調べると私のどっかでつながってんじゃないかなと思うんですけれども、まあそれは無理でしょうね。この小宣教師と今度は交際していた大学教師のホイットニーの娘はクララという名前ですが、これが勝海舟息子と結婚してるんですね。で、この小宣教師ですけれども、若い時からリウマチを患っていました。そこで体を休めるためにまたたまたま寄ったですね、あの長野県に軽井沢というところがあります。皆さん軽井沢外国からいらっしゃるといいところですよってあの例外なくおっしゃいますけれども、この小宣教師も そこに行った時に非常に美しい自然に魅了されてしまいます。そこでそれを宣教師仲間にみんなに広く紹介したことから、夏の軽井沢といいますと、今でもですね、いろんな宣教団体が修養会をカンファレンスをまたリトリートを開くんですね。そしてそこには軽井沢小記念礼拝堂が森の木立囲まれて残っております。ところで福沢自身はクリスチャンだったという記録はありませんが、その子供たちはキリスト教を土台とした父親の教えと訓導によって、長男の一太郎はキリスト教を受け入れてアメリカの大学に留学し洗礼を受け、そして三女と四女、これまたクリスチャンとなって、四女の滝という名前の人はですね、東京 YWCA の会長を20年間務めて奉仕しています。そして福沢諭吉の姉二人もクリスチャンとなっています。人は出会いで決まると言われます。どこでどのような人と出会うかは予測できません。謎に包まれた、これは神の分野であり神の世界です。神秘、非常に神秘な世界で、この神秘という漢字はですね、神の秘め事と書いてあるんですね。神秘なんです。天から見通しの神様は私たち一人一人を愛しておられます。全てが共に働いて良いこととなるようにアレンジしてくださっているんです。神様はご自分のソーシャルネットワークを持っておられ、私たちに働きかけておられるんですね。こういう詩があります。人生は織物である、私のために神様が織ってくださっている、私は色を選ばない、神様は機織りの手を休まれない、たまには悲しみの糸も織り混ぜられる、その時私は愚かにも、私が見ているのはその織物の裏側であることを忘れてしまう。いろいろと愚痴を言います。これもなかったのだ、どうして神様こんなことを、あんな人と、その一本一本の糸は神様が選んで、私たちの立派な織物を表側に作るために神様が手を添えてそれを紡いでいらっしゃるんですね。神様はその手を休ませることがない。今も私たち一人一人人生を織り続けておられるんです。また26歳の若さでこの世を去った私の兄弟下関、本屋の留守番をしていた、店番をしていた東洋詩人の金子美鈴という人も西条康さんに指示して非常に褒められた方だったんですけれども、若くして亡くなりましたけれども、次のような歌を残しています。青いお空の底深く、海の小石の巣のように、夜が来るまで沈んでいる、昼のお星は目に見える、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ、散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って春の来るまで隠れてる、強い根っこは目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ、この目では見ることはできない神様ですよね。でもその方は昔いまし、今いまし、そして永遠にいましたもん方です。私たちの目の前に置かれた2016年、 信仰の導き手であり、そしてその完成者であるイエス様を仰ぎ見つつ前へ進んでいこうではありませんか。今日の聖書箇所をもう一度お読みいたしましょう。パウロはコリントの教会へ書き送った手紙です。皆さんで一緒に読んでいただけますか。一緒になりますから、最初は、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにさせられています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。お祈りしましょう。天のお父様、2000年前にあなたはイエス様を通して全世界に福音を述べ伝える使命を弟子たちにお与えになりました。そしてその福音は弟子たちである宣教師たちによって西回りで極東の国日本にも伝えられました。しかし多くの人々は信じる心を持ちながらも、いまだに天のお父様のことをわからないで、受け入れないで迷っております。どうかあなたがお与えくださった聖書に親しむことによって、天を敬い人々を愛する道を知り、真理を知り、希望と喜びにあふれた命ある人生を歩むことができるように導いてください。先に救われた者たちもその福音のメッセンジャーとして、その技に励むことができるように助けてください。どうか教会一人一人の信仰をさらに強めてください。恵みの高根へと引き上げてください。この通算の日本人教会を地域の人々の世の光、地の塩としてお持ちくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。